石川つつむのスマホナンバーワンメディア。
皆さんこんばんは。石川つつむのスマホナンバーワンメディア、アシスタントの松代ゆきです。さあ今週ですが、石川さんは海外取材に出ていて、スタジオには私一人だけでございます。以前6月の WWDC の時もこのような形でお送りしましたが、今回石川さんはどちらに行っていらっしゃるのでしょうか。石川さん。
はい、皆さんこんばんは。スマホ携帯ジャーナリストの石川つつです。自分は今サムスンの新製品発表会ギャラクシーノートアンパックド2016の取材でアメリカニューヨークに来ています。サムスンのギャラクシーノートの新シリーズの最新作が発表されるということで、ついさっきまで会場にいて、今ホテルに戻ってきて東京都伝えてるという感じでございます。
はい、取材先からお疲れ様です。石川さん、いやいや、そちらの気候はいかがですか。
あのまあね、夏として非常にまあ乾燥してると言いますか、非常に過ごしやすいなというところでございますね。ニューヨーク本来であれば天気予報は雨だったんですけども、まあ、滞在している期間中は非常に天気も良く、まあ、移動もしやすいといった感じなので、まあ、非常に快適だったりしますね。
はい、会場はいかがでしょう。ジャーナリストの方で結構混み合ってたんでしょうか。
そうですね、まあ、大体世界中から 1,200-1,300 人ぐらい集まってる
という話でした。あ、そんなにですか。
はい、なので、まあ、韓国からも大量に来てますし、あと、まあ、アジア系の人たちかな、インドネシアっぽいような人たちとかも来ていたりとか、うん、まあ、本当にグローバルの発表会として、まあ、盛り上がっていたのかなという感じですね。
すごいですね、皆さんがそんな一斉にニューヨークに集まるなんてね。
そうですね、やはりまあサムスンとしても相当気合が入った、ね、発表会だったりもしましたし、で今回あとね、あのイギリスと、
はい、
あとブラジルも同時開催をしていて、うんうん、まあ、そこを中継でつなぐといったこともしていました。で、ね、あのサムスンってオリンピックのスポンサーをしていることもあるので、
はいはい、
その前にやったロンドンと、まあね、今度やるブラジルをつないで、まあ、ちょっと盛り上げるといったようなことをしたという感じですね。
そのイギリスとブラジルにもそれぞれ取材陣がいらっしゃるということですか。
そうですね、まあ、現地のメディアが中心でいるといった感じになったりするので、まあ、本当にこうね、世界をつないで盛り上げていると、まあ、サムスンらしいイベントだったかなという感じですね。
へー、すごい、ちょっと派手なイベントですね。そうしますと、
いやなかなかね、やっぱりね、なんでこのね8月2日にやったかというところで言うと、まあ、オリンピックの前に合わせたかったんだろうなっていう感じもありますし、うん、でサムスンとしては相当ねスポンサー長い期間やったりしますので、
はい、
まあ、だいぶオリンピックに慣れてるという感じですね。まあだからサムスンが始めたのって日本の長野五輪からかな、確かスポンサーやさりするので、
うん、はい、
まあ、ずっとねその通信機器、携帯とかスマートフォンに関してはオリンピック、サムスンがガチスポンサーやってるという感じですね。
なるほど、かしこまりました。ではですね、この後詳しくですね発表会の様子をお知らせいただければと思いますのでお願いいたします。
はい、よろしくお願いします。
はい、それでは今週はニューヨークの石川さんと東京のラジオ日経第4スタジオをつないでお送りしてまいります。今週も30分間お付き合いください。石川つつむのスマホナンバーワンメディア、この番組は日本経済新聞社他の提供でお送りします。お聞きの番組はラジオ日経石川つつむのスマホナンバーワンメディア、今週の特集です。サムスンからまたまた新製品リリース、ギャラクシーノート7発表会現地リポート。韓国を拠点に電子機器などを製造販売を行う大手メーカーサムスンは、アメリカの現地時間8月2日11時にギャラクシーシリーズの新作発表を行いました。今回発表になったギャラクシーノート7は2015年に発表された Galaxy Note 5の後継機で、画面の大型化、スタイラスペンのさらなる高性能化など発表会を前に多くの情報が飛び交っていました。ということで石川さん、ニューヨークの会場の様子、はい、先ほどもお伝えいただきましたけれども、改めてどのようなにぎわいでしょう。はい、
そうですね、まあ、ニューヨークという街ね、犯罪も多いということもあるので、
はい、
まあ、非常にね、こうパトカーとかあとまあ、ね、消防車がビュンビュン走ったりするんですけども、なのでね、ちょっと今もね走ったりもするんですが、
そうですね、
まあ、とは言いつつね、あのギャラクシーの会場自体は非常にね平和な感じで済んだのかなというところでございます、
はい、
でまず一つ驚いたのが1,200〜1,300人ぐらい入るシアターなんですけど、うん、ステージが奥行きがありまして、
はい、
自分はあの最前列に座ってたんですけど、うん、
はい、
その席とステージがもう境がないというか、
うん、
こう一体なんですよ、高くなってないんですよ。
あ、そうですか。
本当のこうフロアになっていて、しかも奥行きがあって奥にスクリーンがあるという感じなんですけど、うん、実はそれって床自身もスクリーンになっていて、
はい、
床と奥の縦になってるスクリーンが一体化していて、
はい、
2面でプレゼンテーションしていくんですね。
はい、
結構それが衝撃的といいますか、まあね、今最近サムスンって VR 推ししてますけども、まあ、本当に奥行き感のある、臨場感のある、没入感のあるプレゼンテーションをしたかったみたいで、
はい、
もうその床全体がスクリーンになっているというところで結構ね最初圧倒されたといいますか、結構びっくりしたという感じでしたね。
今までにない演出ですね。
今までないっすね。さすがにこうね、うん、床自身がねスクリーンになってるってことはなかったので、
うんうん、
最前列で見るとそんなにこうね床が光ってるって状況分かりにくいんですけども、ただですね、上の方から見ると床も光ってる、床でも情報が表示されてるし、奥でも情報が表示されてるという感じになってるので、まあ本当に没入感のある、うん、何とも言えない発表会でしたね。
はい、
はい、各席にはギア VR が置いてありまして、うん、発表会の途中にはかけることによって、ね、その製品のプロモーションビデオを見るといったこともしておりました。で、まあ、実際今回ねライブ中継も VR でやっていたみたいなので、もしかすると日本でもね VR で見た人がいたかもしれないなというところでございますね。
はい、ではあの早速ですが、今回発表になった Galaxy Note 7について教えていただきたいと思います。
はい、
はい、
あのね Galaxy Note 7、まあね、7ということでね、実はあの去年5が出てるので、
はい、
なんで6を飛ばして7なんだというツッコミが出てたりもするんですけども、ね、はい、実はね2011年に初代が出ていて、
うん、
で Galaxy Note Edge というのも途中で発売になったりするので、まあ、なんだかんだ言って実は7世代目ということで、
うん、
7でもしっくりくるという感じになっております。
はい、
でまあね、春に発売された S7Edge がありますので、まあ、その S7 と合わせてノートも7になっているというところですね。
はい、
で、まあ、ディスプレイに関しては S7 同様にデュアルエッジという感じになってますので、まあ、両面が丸まっていると、
うん、
でさらにまあ背面の部分も丸まってますので、まあ、非常に持ちやすくなっているというところが特徴です。画面サイズ自身は 5.7 インチということもあり、 S7 に比べてもちょっと大きくなってるんですけども、結構ね大きくて持ちにくいということはなく、非常に薄型でしっくりいくデザインをしますね。で、まあ、S7 と比べてみてもそんなにこう大きさ違いがなかったりするので、
はい、
店頭で見たりするとどっち買おうかなというところでね迷ったりするのかなというところだと思います。
はい、
であと本体なんですけども、今回から防水防塵に対応してくるというところで、うん、S7H でもすでに、ね、防水対応してますけども、今回は付属のペンも防水仕様になっているというところでして、サムスンとしては画面が水に濡れてもペンを使えば操作できると、
はい、
でさらに水の中でもペンで操作できるというアピールをしていたので、果たして水の中でペン使って文字を書くかっていうのは非常に疑問なんですが、
はい、
ただねそれぐらいの性能になってますよというところでございます。で他のスマートフォンってね、水に濡れてしまうと防水仕様にもかかわらず画面が水に濡れてしまうと、結構ね指が反応しないといったこともありますけども、 Galaxy Note 7に関しては、はい、まあ、確かに指では操作できないんですけども、うん、ペンを使えばちゃんと操作できるという感じになっております。
要は画面に水滴がついている状態でもっていうことなんですか。
そうですね、はい、うん、だからその、ね、画面のタッチパネル部分が水に反応することなくペンであれば操作ができるというところになってますね。
はい、
はい、で、本体色はブラック、シルバー、ゴールド、ブルーと4色展開にグローバルではなっています。
はい、
ただね、日本で発売される可能性があるとするならば、おそらく4色すべて揃うことはないのかなと。キャリアによっていくつかね、色を選択して、まあね、3色展開とか2色展開ぐらいで販売するのかなという感じですね。
うん、
はい、でチップセットに関してはグローバル版が、ね、サムスンのチップセットで、アメリカなどの一部地域ではスナップドラゴン820が採用されているという感じです。うん、もし日本で発売されるとするならば、おそらくスナップドラゴン820版なのかなというところが予想されております。
はい、
はい、で、あとそうですね、まあ、非常に、まあ、ペン入力ができるということもありまして、まあ、ペン周りの機能は大幅に強化されているというところがあります。例えばですね、あの、まあ、S7H の頃からですけども、あの X7H の場合ですと、画面がオフの状態でも時計だけは表示されているという機能が、はいはい、オールエイズオンという機能があるんですけども、はい、ノートの場合ですと時計だけではなく手書きのメモも画面がオフの状態でも表示させておくことが可能というふうになっています。はい、あと、まあ、ペンの機能進化していて、外国語にペンを近づけると翻訳してくれる機能というものがあったりします。なので、まあ、英語のサイトとかを見ているときに、この言葉ちょっとわからないんだけどというときに、ペン先をその、ね、単語の上にかざすと、それがちゃんと反応してくれて、その単語が日本語で何なのかといったものを表示してくれるというものになっています。なので、いちいち、ね、こう単語の意味を調べに Google で検索するといった手間がないのが便利なのかなというところですね。で、こちらの機能、外国語から日本語には変換できるんですけども、日本語から外国語にはまだ変換できないというところなので、注意が必要というところです。あと、そうですね、ペン先をかざすと、でそのペンの周り周辺だけが200倍とか300倍とか拡大強的に拡大表示してくれるといった機能もありますので、結構便利な機能なのかなというふうにも思います。
はい、
あと、そうですね、まあ、セキュリティの機能は強化されていて、指紋認証だけではなく、ね、眼球の光彩を読み取ることによってセキュリティを解除してくれるといった機能も備わっています。これ、あのね、ちょっと前に富士通がアローズで搭載していた光彩認証という技術ですけども、通常のインカメラとは別に、赤外線によって光彩に光を当てることによって光彩を読み取ってセキュリティを開けられると。なので、本当にこうスマホを見ただけで一瞬で、まあ、ロックを解除できるというところはかなり便利なのかなというふうに感じております。このセキュリティ強化に合わせて、ボルダーを、ね、人に見られないようにするといったような機能も搭載されています。はい、なので、人には見られたくない画像ですとかファイルですとか、まあ、そういったものはそういったね、セキュアフォルダーに入れておくと人に見られる可能性が、ね、限りなく低くなるというところが結構ね、ポイントなのかなと思います。で、そのフォルダができることによって、例えば2つのアプリを入れることもできるんですね。
はい、
なので、ちょっと LINE は非対応なんですけど、例えば SNS のアプリをメインのフォルダとセキュアフォルダに入れておくと、別々のアカウントで運用するといったことも可能です。
は
い、
うん、
なので、人に見られるところには仕事用のアカウントを置いていて、セキュアなフォルダのところには特定の人だけ連絡をするアプリを入れておくといったこともできますので、
うん、
この辺便利に使える人もいたりもするのかなというふうにも思いますね。あと、そうですね、まあ、映像系で言いますと HDR と言われる非常にコントラストがはっきりと見えるといったような技術があるんですけども、うん、まあ、そういったビデオ再生にもモバイルで初めて対応するというところです。うん、まあね、本当に美しい映像をノート7で見ることもできるようになるのかなというところです。あと、 YouTube ですとかそういった動画を見ているときに、動画の一部を切り出して、まあ、GIF アニメと呼ばれる、まあ、パラパラ漫画的なものを簡単に作れるとい みたいな機能もあります。はい、あとね、特徴としてあるのが今回から充電端子がマイクロ USB から、USB のタイプ C に変更になっております。
はい、
なので、まあ、従来の充電器は使えない風になっていますので、まあ、この辺注意が必要なのかなというところです。グローバルではその、ね、マイクロ USB から USB Type-C に切り替えるアダプターを同梱するようなんですけども、日本でそのアダプターを同梱するかどうかというところはまだ未定のようなので、そこは気をつけなければいけないのかなというふうにも思います。カメラに関しては S7 と同じデュアルピクセルカメラを内蔵しているという感じです。なので、まあ、カメラ性能に関しては S7H とほぼ同等というふうに言えるのかなと思います。あと、外部メモリーとしてマイクロ SD も対応しています。
うん、
サムスンに関しては Galaxy S6 の時にマイクロ SD 非対応になってかなり批判を浴びたので、今回もしっかりとマイクロ SD が対応するという感じです。まあ、実際に、ね、あのスペックを語ると本当にこう盛りだくさんで、
うんうんうん、
まあ、非常にねギュギュッと最高スペックを詰め込んだのかなという感じになっております。
はい、
でね、おそらくウェブサイトとかの情報を見るとデザイン的には S7H に近くてあんまり変わり映えしないのかなというような感想が出るかと思うんですけども、
はい、
ただね、実際に触ってみると非常に完成度は高くなっていて、
うん、
まあ、満足度も高いのかなというふうにも思います。
はい、
まあね、実際参加している記者陣営からも非常に評判も良かったですし、かなりね、いい端末が出来上がったんじゃないかという評価というのは、
うん、
まあ、大体ね記者陣営の中では共通した意見だったりするので、ぜひ、まあ、ともね日本でも触れるようになるといいのかなとふうにも思いますね。
はい、
はい、
いろいろとあの機能を伺っていますと、あのスタイラスペンでできることがすごく増えたような気がしてるんですけれども、石川さん、はいはい、おすすめの機能などありますか？
そうですね、やはりまあ個人的にはあの、ね、翻訳してくれる機能っていうのは便利なのかなというふうにも思いますね。あとね、今回からちょっと油絵チックに描けるようにもなっていて、
はい、
その、まあ、いろんな色でイラストを描くとすると、その絵の具が混じって別の色にもなったりするんですって、
う
ん、描いてると、
はいはいはい、
なので本当にこうね絵を描く人からすると、うん、絵の具の混じり具合もいろいろと考えながら絵が描けるので、まあ、本格的に絵を描く人からすると面白い機能なのかなというふうに思いますね。
はあ、ちなみに、はい、あの今回この機種ですけれども、日本での発売に関しては、
そうですね、やはり今回ね、あのグローバルでは8月19日から発売しますよという話をしていますけども、残念ながら日本に関しての言及がないというところがあります。うん、ただね、日本のサムスン電子のウェブサイトに見に行くと、もうね日本語で説明が載ってたりもしますし、
うんうん、
でノートに関しては去年ねノート5グローバルで発売されたにもかかわらず日本では発売されなかったといった、まあね、あの苦い過去があったりします。で、まあ、実際ね発売されなかったことに関してね、メディアの人もそうですし、ユーザーからも相当サムスンにはなんで発売しないんだといったようなクレームの声もあったようなの で、
そうです
か、うん、でサムスンの人に話を聞くと、いやね、もう皆さんの声は十分承知しております、反省するのがサムスンの今の社風ですというふうにね言っていたので、まあ反省を生かして2つのキャリアから出てくる可能性は十分にあるのかなというふうにも思いますね。
あ、すごい反省してるんですね。
いやいや反省してると思いますし、ただね、あの去年は S6 があんま売れなかったので、S6 が売れないにもかかわらずさらに売れないノートを出すのはどうなんだ的なねこう風潮がどうやらキャリアの中にあったようなので、今回はね S7H が売れてイケイケどんどん でしかも VR も結構盛り上がってると、ね、うん、VR のあのヘッドセットもね配れば配っただけで売れてるということもあったりするので、まあ、今回も、ね、ノートはちゃんと出るんじゃないのかなとも思います。
はい、
ただね、おそらくグローバルでは8月に出ますけども、やっぱりね日本のことを考えると9月に iPhone があって、
う
ん、iPhone が盛り上がるということがあるの で、
そ、 で、ね、
その盛り上がりをちょっと、ね、横目で待ちつつ、 9月10月ぐらいの新製品発表会で秋商戦向けに発表するというのが、まあ、自然の流れになるのかなと思いますね。
はい、
やっぱりねちょっと今日本のキャリアはね、あの公正取引委員会が8月2日にね、あの販売なんとかしろっていうね報告書を出したこともあったこともあり、一方でねもう9月に iPhone の発売を控えてるということもあるので、うん、結構ねてんてこまいな状態なので、まあ、とりあえず iPhone どう売るかというところにまあ集中して動いてるのかなという感じですね。
はい、さあ今回の発表を振り返って石川さん改めていかがでしたでしょうか。
そうですね、今回、まあ、夏場ということもあり、はい、私自身ニューヨークに来るのに非常にね、予算をつぎ込んでやってきておりますでね、滞在も2日し、ね、2泊しかしないという中のかなり弾丸でニューヨークに来てるんですけども、
はい、
まあ正直言って来てよかったかなというふうには思っています、うん、はい、でもね、もともと私ノートギャラクシーノートも使っていたこともありますし、で、ね、ノート結構便利に使っていたということもあるので、もう後継機種を見たかったっていうのもありますし、
はい、
で実際ものとしても完成度かなり高くなっているというところで言うと、とりあえず、ね、あのギャラクシーが気になっていて S7H 買おうかノート買おうかと迷っている人からすると、
うん、
ね、非常にいいものができてきたのかなというふうにも思います。でやはりね S7H とノート7比べると本当にサイズ感は近いので、
はい、
どっちを買うべきかっていうのは迷うと思いますし、うん、ペンが必要であればノートでしょうし、まあね、ペンの操作性をちょっと味わってみたいと思う人からするとノートなのかなというところなので、これはねぜひいろいろ触って検討してもらえればいいかなというふうにも思いますね。
はい、はい、ちなみに石川さん、ニューヨークのモバイル機器通信環境というのはいかがでしょう。
はい、結構これは面白くてですね、今ニューヨーク の、ね、メインの通りに、
はい、
リンクニューヨークっていう、 こうちょっとしたこうデジタルサイネージみたいなものがあったりするんですけど、単にこう何でしょう、板状の大きな3メートルぐらいあるような、でそれディスプレイが埋まってるようなものがあるんですけども、それというのは Wi-Fi のステーションになっていて、うん、そこからこう無料の Wi-Fi がまず飛んでるんですね。
はい、
実際にこう繋いでみるとだいたいスピードで100メガぐらい出るので、
うんうん、
無料でメールアドレス登録するだけで使えるので、うん、かなり便利なのかなというところがあります。でその大きなディスプレイだけではなく、小さなディスプレイもタッチパネルもあって、そこでインターネット検索したりとか、あと IP 電話機能もあったりするので、うん、そこからこうアメリカの市内に無料で電話かけられたりとか、さらには USB のポートもついているので、スマートフォンの充電もできるというね、かなり便利なそういったリンクニューヨークというね、そういったステーションがもう本当にこう70メーター間隔ぐらいで置いてあるので、
そんなにですか。
ニューヨークに旅行する人はかなり便利に使えるのかなというふうにも思います。あとアメリカに来てですね、通信環境を今回は試したのが KDDI が先日始めた海外データ定額とってものを使っております。
24
時間で980円なんですけども、しかも日本で契約しているデータパックが消費されていくというものになっております。でね、今までは海外ダブル定額とか言ってね、だいたい1日2980円必要だったんですけど、
はい、
まあそれが980円で済むというのは非常に安く使えて便利なのかなというところです。でまあ、実際につなごうと思ったらエラーメッセージが出てしまい、なかなかつながらないというふうに思っていて、ブラウザ経由でつないだらなんとかうまくいったという感じで、まあ、その、ね、経緯を Facebook に上げたらすぐにこう KDDI から連絡が来て、ちょっと今トラブってるらしいのでなんとか対応しますみたいな、アプリケーションも近日中にアップデートしますというふうな話だったので、
はい、
多分ね来週アメリカに来る人は問題なくアプリも使えるようになるのかなという感じだったりしますね。
はい、
なのでまあ本当ね、そういった海外データ定額が出たことによって、
はい、
だいぶね安くインターネットをつなげるようになってるのかなと、うん、だいぶインターネット環境もね充実してきてるのかなと思いますね。
はい、これからねもしかしたら夏休みで観光としてね向こうに行かれる方もいらっしゃるかもしれないのでね、大いに活用していただきたいですね。
そうですね、まあ、そこはねぜひとも活用していただきたいなと思います。
はい、石川さんありがとうございました。
ありがとうございました。
はい、 以上特集、サムスンからまたまた新製品リリース、ギャラクシーノート7発表会現地リポートでした。石川つつむのスマホナンバーワンメディア、エンディングです。さあ石川さん、モバイル関係のニュースいろいろありましたが、はい、何か気になるものありますか？
はい、はい、今週ですけども、まああのね、ちょっと自分も取材行ってきたんですけども、K オプティコムの、ね、マイネオがユーザーファンイベントを開催したというところがありました。はい、で面白いのが、まあね、マイネオのユーザーファンイベントなのに IIJ の佐々木さんらが参加してトークセッションやるというね、マイネオの緑のポロシャツと IIJ のピンクのポロシャツがトークするという感じで、まあ、非常に面白かったですね。やっぱりね、 IIJ は技術的にバックボーンが強かったりしますし、うん、でそこをねマイネオは関西のノリでごまかすみたい なんかそんな感じであのね、マイネオもね始めたばっかりなので、まだまだねいろいろとねこれから頑張んなきゃいけないこともあるでしょうし、イベントに関してね、なのでああいったイベントがねいろいろあると、まあユーザーとしてもね面白かったりもしますし、
うん、
MVN のねスタンスが分かるので、ね、いろいろとね自分のサービスを選ぶ上で非常にね参考になるのかなというふうにも思いますね。
はい、今までにない組み合わせといいますかね、イベントですねこれも。
そうです ね IIJ はねずっと単独でもイベントを10回以上やってますけども、こういったね他のイベントを参加するっていうのも初めてだったりするでしょうし、なんかね IIJ とマイネの担当者で飲み会の席で決まったみたいな感じなので、まあそういったね飲み会のノリで決まってイベントが行われるのもいいのかなという感じだったりします。
さあ石川さん、今まあニューヨークですけれども、はい、ぜひあの気をつけて日本に帰国してください。
はい、もうすぐ帰りますんで、またね、はい、来週もよろしくお願いします。
はい、石川さん来週はスタジオでお会いいたしましょう。ありがとうございました。
はい、スタジオでありがとうございました。
さあこうして中継でお送りするのは今回が2度目ですけれども、今後もまたこういった機会があるかもしれないんですが、皆さんぜひお付き合いください。さて番組では皆さんからのご質問情報をお待ちしています。番組サイトは検索エンジンでスマホナンバーワンメディアとカタカナで検索してください。番組サイトからはオンデマンドで番組アーカイブがお聞きいただけます。またツイッターのアカウントは spno1media です。ぜひフォローしてください。石川つつむのスマホナンバーワンメディア、この番組は日本経済新聞社他の提供でお送りしました。さて来週の特集はイオンモバイルさんをお呼びしています。ぜひ楽しみにお待ちください。ラジオ日経、石川つつむのスマホナンバーワンメディア、お相手はニューヨークの石川つつむさんと私松代ゆうきでした。ドゥハッ。